それでは本庁の説教10分の10時間を起こして登壇して江本先生よりいただきます。
おはようございます。戦後70年を、そして、昨日日本の敗戦記念がそれぞれの形で行われ、日本が再びまた戦争の過ちを繰り返さないためにという日本国民としての、共通の願いであり、また祈りが共に捧げられたことでございます。私たちはイエス・キリストと言いますが、これはイエスは主なりという意味であります。キリストというのは主、救い主ですから、イエスはキリスト、救い主、私の救い主です。イエスは主なりという、それはキリスト教信仰の最も短い告白であります。イエスは主なりという、ここに私たちの信仰のすべてが集約されていると言ってもいいでしょう。この世のすべての事柄がこの告白の上に、まあ、築かれているという信仰が我々の信仰告白であります。それは自分を含め他のいかなるものもその前に置かない、すべてを捨ててキリストに頼るということであります。そしてそのことはただ口で告白するというこういうお題目ではありません。イエス様はそのことをマタイによる福音書では、私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではないと戒められていますから、これは単なるお題目を唱えればそれは救われるという、そういうことではないようであります。イエスが一人で祈っておられたと今日読んでいただきましたところにありますが、イエス様の交渉外は初めから終わりまでいつも祈りに結びついています。イエス様が洗礼を受けられるとき祈られた、また十二弟子を選ぶときに徹夜の祈りをされた、イエスの変貌の姿の時山に登られ祈られた、また主の祈りを教えられた時に祈られた、最後の晩餐の時に祈られた、あなた方の信仰がなくならないように祈ったとあります。オリブ山では血の汗を流して祈られました。そして最後に十字架の上で、父よ私の霊を御手に委ねますと言って祈り息を引き取られたのであります。このようにイエス様の生涯は常に重要なことに直面した時に祈りにおいて父なる神との交わり、その生涯を通されました。そして弟子たちにも祈りにおいて主に結びついているようにと教えられたのでございます。ここで一人で祈りに続いて弟子たちも共にいたとありますが、一人で祈ったのに弟子たちが共にいたということにある種の矛盾を感じる表現になっていますが、このことは弟子たちの信仰について深い取りなしの祈りをしておられたということを意味しているのではないでしょうか。主イエスは弟子たちの信仰がその土台をしっかりとさせること、揺るぎないものとなるようにと願っておられました。そして今日の聖書の箇所では、群衆は私を何者だと言っているかという問いを弟子たちに投げかけられました。私を何者だというかという問いであります。 で、この問いは信仰の根本であり、そこをしっかりと捉えなければならない。この問いに対して弟子たちは、群衆がある者は洗礼者のヨハネだと言い、ある者はエリアだと言い、ある人々は昔の預言者が蘇ったのだと言っているという、まあ、評判を紹介しております。この何者だというかということですね。あの人はこう言っている、この人はこう言っている、あの人はこう言っているという、まあ、イエス様のことを紹介したのでありますが、それに対してイエス様は、それではあなた方は私を何者だというのかと問いました。この信仰において、この他人がどう言ってるか、他の人がどう言ってるか、世間がどう言ってるかではなくて、あなたはどういうのかという問いを投げかけられます。信仰において神との人格的関係が一人称で問われる。ペテロがそれに対して、神からのメシアですと答えました。神からのメシアということは、それはイエスは主なりという、あなたこそキリストイエスですと言われた、その告白をしたのであります。で、これが私たちの信仰の基本であります。同じ記事でマタイによる福音書では、この答えをしたペテロに対して、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ、私は言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に教会を建てると言われました。このペテロというのは岩という意味なんですけれども、この岩の上に教会を建てると言われたわけですが、このペテロがそして天国の鍵を授かったというのはですね、それでペテロがこの始めたローマの教会、作ったローマの教会、今のバチカンのところですね、そこにこの教会の基本があるというふうにカトリック教会ではそういうふうに書かれて、そこに天国の鍵がずっと伝わっているんだという信仰ですけれども、まあ、私たちのいわゆる福音主義っていうか、福音に立つ教会では、この鍵、この岩というのは、この告白が岩なんであって、ペテロが岩なんじゃないんだ。すなわちペテロは過ちを犯してキリストにいさめられることがこの後もたびたびありますけれども、この告白、イエスはこそキリストですという、この告白がこそが教会の基本なんだということであります。皆さん方はどうですか。あなたは私を誰というかという時にですね、どう告白するでしょうか。あなたこそキリストですと告白しますか。そしてですね、今日の聖書の箇所を見ますと、このイエスの告白に続いてですね、ちょっと不釣り合いなイエスの受難と、そして弟子たちの十字架を背負って私に従ってきなさいという弟子としての覚悟をここで並べているということであります。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従いなさいと言われました。自分を捨てるということ、自分を捨てるということですね。どういうことでしょうか。キリストに従う、私たちがイエスはしなりというならば、自分を捨てなさい、そして私に従いなさいとおっしゃる。自分を捨てるということはなかなか容易なことではありません。自己犠牲ね、苦しみも厭わないという、そういう覚悟というものが私たちにあるだろうかと思いますが、この私に従えという、 自分を捨てるということと私に従えということとは同じことになります。そして自分の十字架を追うこともまた同じ内容になります。ここで私は自分というところに注意したいのです。捨てるべき自分と担うべき自分の十字架です。先ほど申しましたが、イエスは主なりという告白はただのお題目ではない。それは実は命がけなんだ、命がけの告白なんだ。この世のいかなる権力もこの前には力を失う。言い換えならば、どのような不利な状況に置かれたとしても、イエスは主なりというここに立つということであります。神のご支配の側に立つということがイエスは主なりという告白であり、私の十字架、私を捨てる、そしてキリストに従う、その内容が告白であります。イエスは主なりという告白です。全知全能の神を信ずるということは、他の一切のことを主としない、イエス・キリストのみを真実として従うということであります。捨てるということは、力を捨てよということは詩編の46編に出てまいりますが、力を捨てよ、私は神という言葉が詩編の46編にあります。昔の訳ではこの静まりて私の神であることを知れというふうに書かれています。でも口語訳聖書では、共同訳聖書では力を捨てよとあります。すなわち捨てるということは静まるということであります。そして静まるということは主に自分を任せるということです。だから捨てるということは、それは無我の境地になるというよりも、キリストにしがみつくということなんです。キリストにしがみつくことこそが自分を捨てることなんだ。今朝私は、出エジプト記を読んでおりまして、自分の祈りの時間に示されたことは、イスラエルの人たちが出エジプトして間もなくエジプト軍が後ろから攻めてきた。前は海原、後ろはファラオのものすごい軍隊が攻めてきている。その時に神様はイスラエルのために沈まれと言っています。沈まって神の救いを見なさいと書いています。沈まるということは自分を捨てるということであります。自分を捨てるということは主の側に結びつく、ここに立つということであります。これこそがイエスは主なりと告白することであります。私たちの現実の社会では対立があります。対立が絶えずあります。戦争と平和、人権と不当、正義と不正義、暴力と和解、いじめと抵抗、私たちはどちら側に立つんだ。その側に立ってじっとしているんじゃない。その対立した社会の中にあって、イエスはしなりと告白するということは、神様の側に立って進むということなんです。その時、自分の延命や自分が要領よく得な方向につこうとするのか、そうではなく神様のご意志を尋ね、そこにとどまり、そしてそれに力を本当に委ねていくという側に立つのかであります。人が強盗にあって困っている時、 怯え泣いて助けを求めている時、私たちはどちら側につくのか。その人の側に立って一緒にその強盗の被害からその人を守ろうとするのか、それとも向こう側を反対側を通ってそしてその人と関わりを持たない側を選ぶのか。イエスは死なりという告白はその岐路に立たされた時に神のご支配の側に立つということであります。そして私たちはキリストが救ってくださる、どんなに自分が弱くてもどんなに状況が悪くても、また相手がどんなに強力な力を持っていたとしても、キリストは主であるというところに立つ。私たちはキリスト教信仰を求めるときに自分の良いところ、都合の良いところ、自分の得をすること、輝かしいところを大きくしようとしていないでしょうか。自分を捨てとはキリストにつながることです。その自分を大きくしようとするのを切ってキリストに耐えることです。自分に耐えること、自分の側のいろんな評価を断ち切るのです。そして自分の十字架を背負うとあります。この自分の十字架を背負うということは死ぬ気で頑張って私に従えと言ってんじゃないんです。私は若い頃本当に自分に自信がなくて失敗ばっかり重ねて、そしてもう自分はここでお前わしと別れようかって自分に言い聞かせたことがあるんです。もうこの辺でもう別れようや、いくらしても頑張っても成果が出ない、意志も弱い、いろんなものを持ってない、これから自分の育成を考えた時にまたずっと変わらないだろう、もうこれからこんな自分ともう付き合うのは嫌だ、だからもうこの辺で別れようかって僕、私は自分自身にこう問いかけ、泣きながら京都の町をこの果てもなく、信号が赤だったら青の方行き、青だったらまたこっち行き、信号の向き回りずっと目的なしに歩き回っていました。でその時にだいぶ歩いた時にですね、この言葉が私をこう響いてきたんです。自分の十字架を追って私に従いなさい。で私それまで信仰っていうのは何か覚悟がいって犠牲を持ってものすごい決心がなければならないんだというふうに受け止めていた。しかしその時には自分の十字架、自分どっかに置こうとしてたんです。自分の嫌なものをもうここで別れようとしてたんです。だからその時に自分の十字架を追って私に従え、その嫌な自分を持って私に従ってきなさいとイエス様が言ってくださったように私は思ったんです。それで、あ、こんな私でもキリストに従っていいのかなと思ってキリストに従おうと新しい気持ちにさせられたことを思い出します。すなわち死ぬ気で頑張れという意味ではなくて、自分の嫌なところ、自分の隠しておきたいところ、そういった十字架を背負ってキリストにつくことなんです。そこでイエスは死なりという告白が生まれるんだ。この状況の中で神様の側に立ち、神様の呼びかけにはい従いますということ、それはこの世の一切のことを捨ててキリストの御業に目を向け 身を委ねることなんです。自分の嫌なところや不都合のところをどこかに置いて、自分の力に頼り、かっこよいところばかりを見せようとしていないだろうか。そんな私たちに対して主は、自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと命じられそしてそこにこそ救いがあるんだ、そこに神様の御業が現れるんだ。自分の十字架を恥じることは、それはキリストを恥じることなんだ。キリストは私たちの弱さや罪深さや過ちを恥じられることなく引き受けてください。私たちもまたその自分をキリストの前に抱えながら従っていきたい。そしてイエスは死なりという告白を、今日私たちの置かれたこの場でやはり今日も共に告白していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの状況は厳しいものがあり、自分たちの身の回りには、自分自身には誇るべきものは何もない、そういう状況でありますが、しかし主は、そういう私たちに対して、あなたは私を誰というかと問われます。イエスは死なりと告白させてください。そして神様にお従いさせてください。聖公教会がこの世にあって、キリストの教会として建てられていくように、私たち一人一人がキリストの枝につながるものとなれますように、主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。